森山義明の発達障害の潜在能力を引き出す方法。この番組では IT 起業家、著者、IT インストラクター、ウェブ集客コンサルタント、システムエンジニア、プロデューサーとしてマルチに活躍し続け、書籍は Amazon 言語学の参考図書部門第1位獲得、Amazon 女性と仕事 Kindle ストア部門第1位獲得のベストセラー著者。1ヶ月以内にたった7つのブログ記事で Google 検索順位1位を獲得したウェブ集客専門家。出品後半年以内でここなら IT サポートおすすめ順第1位獲得の IT コンサルタント。30歳を過ぎて ADHD 高機能自閉症と診断された森山義明が、人間関係、健康、お金、仕事、ビジネスなど望む結果を出せる思考行動へと変えていきます。
こんにちは、森山です。
こんにちは、アシスタントの重中です。今日は30代男性の方からのご質問です。発達障害で高機能自閉症の30歳で童貞です。恋愛も長続きしません。性欲は強いのですが、見た目や容姿にも自信はなく、 SNS の出会いでいい雰囲気になった人がいたのですが、がっついてしまい、嫌われ、てしまいましたと、こんなことばかりですと、出会いもないですがどうしたらいいですかということなんですが、森山先生、今日もよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、こちらのご質問なんですけども、
はい
はい、こちらのご質問に関しましては、
はい、
僕が実際に、試して、実際に行けた、経験からで、はい、実際行けたことを、どうやったら行けたのかっていう話をしたいなと思います。
はい、お願いいたします。
僕自身も正直その、30代で、大人の発達障害って分かりまして、
はい、
でしかも高機能自閉症なんですよ。
なるほど、発達障害の中でも高機能自閉症だったということですね。はい、
ADHD で高機能自閉症って言われたんで。
なるほど。
はい、だからまさにこの方と被ってくるんですけど。
はい、一緒ですね。
一緒ですね。
はい。
で、まずですね、方法1ということで。
はい。
どうしたらいいかというと、まず方法1で、まず童貞を捨てると。
なるほど。
はい。で、その童貞を捨てる、じゃあどうやって捨てるのかって話なんですけど。
はい。
風俗かソープに行ってください。風俗かソープに行ってまず童貞を捨てると。
はい。
で、なんでこういう話になってくるかって言いますと、
はい、
発達障害って基本的にね、普通の流れでいくと先にそのどうやって女性と出会うかみたいな話になってくると思うんですけど、
はい、
発達障害っていうのは基本的に普通のアプローチではなくて、発達障害っていうのは A からいきなり Z に飛べるわけですよ。
はい、飛んだわけですね。
飛べるわけなんです。で、これは低期発達の方は逆に ABCDEFG って順番に行かないといけないですよ。で、発達障害はそもそも別に順番に行く必要がないんですよね。
はい。
はい、で、女性と出会いがない、要は女性と恋愛して最終的に何するかって言ったらセックスじゃないですか。だからいきなり Z で行ったらいいわけですよ。
なるほど。
はい、まずセックスをやると。
はい。
童貞を捨ててしまえと、まず。
はい、
はい、別にちゃんとゴムつけますから、そこは。
はい、
はい、別にゴムつけてやることになるんで、
はい、
はい、そこに関しては、いや別に場合によっては生でやるとこもありますけど、もちろん、
いろいろ
いろいろ、それはいろいろあるんで、
心配がありますしね、
はい、心配もありますんで、だからそこは風俗かソープでまずは、童貞を一旦捨てると。
はい、
はい、でそれでまず大体やっぱりね、男の場合は特にね、女性との経験が結構やっぱ自慢とかなんかあるじゃないですか、結構。
はい。
でそれができてる人できてないでやっぱ劣等感を持ったりする場合もあると思いますんで。
なるほど。
はい。
は
い、まずはその経験を詰めと。
はい。
はい、でそれでまず、童貞を捨てると。
はい。
はい。で、基本的にね、風俗とソープだったら、風俗は結構交渉しないといけないんで。
なるほど、交渉が必要なんですね。
はい。基本本番禁止なんで。
はい。
はい。交渉術がいるわけですよ。
なるほど。
はい。交渉して実際やったりしたこともありますけどね、実際。僕の場合だったら。そういう交渉術も磨いてき、ちょっとなんか勉強しようと思ってやってたんで。
なるほど。
はい。やっぱ何でも経験じゃないですか、やっぱそういう意味合いでは。
そうですね。
はい。だからまあ逆にもう普通に経験するという意味ではもうソープ行ってもらったら手っ取り早いなっていうのはあります。
はい。
はい。で、まずこれが一つ目の方法。
はい。
はい。それでまずは大体どんな感じか経験すると。
はい。
で、それの次に何するかというと、方法2でコミュニケーション能力を上げるわけですよ。
はい。
はい。で、発達障害結構ね、コミュニケーションに関しては結構問題がありまして。
なるほど。
やっぱ結構ね、発達障害って自分が興味のないことってあんま話聞けないんですよね。
あ、興味のあることしか聞けないと。
聞けないのと、まあ自分が興味のあることしか喋らないような感じなんですよ。
ああ、なるほどね。
はい。まあそのまま行くと、まず恋愛に発展しないじゃないですか。
はい。
はい。で、恋愛に発展しないんで、
はい。
そこで、まあ、じゃあどういうふうにコミュニケーションするかっていうので、まあ、大枠でいくとこれもまあ2パターン、2個の方法があるんですけど、
はい。
まず1個目が質問力っていうところで、
はい。
なるだけ自分はあまり喋らず質問してください。
なるほど。
はい。女性に興味を持ってるっていう形で、質問をするっていうのを練習してほしいですよね。
自分の意見とか考えとかそういうことを言わずに、もうとりあえず質問をすると、
はい。質問する感じですね。
はい。
で、それで、とりあえず、まあ、質問をして、で、それに対して相槌したりとか、僕はこう思うとかっていうのを言ったりとか。
はい。
で、あくまで、女性がメインで女性に対して質問してあげるっていうスタイルですよね。
なるほど。聞き手に回るってことですね。
もうそうです、聞き手に回ってほしいですよ、もう。
はい、
はい、恋愛に発展したりだったらもう聞き手に回ってください、発達障害の場合。
なるほど。
はい、自分でこうなんか話す力をね、喋る力を上げようとしたら時間かかるんで。
はい、
はい、でも質問聞くだけだったらそんなに負担にならないじゃないですか。
そうですね。
はい。で、まあまあそれで、まあ質問力をまずは上げていくと。
はい、
はい。で、まあ、会話に関してはどんな話題がいいかとかっていう話もできたりするんですけど、
はい。
そこまで行くとちょっと、結構、カツカツになっちゃうのと、まあ、過去の僕のポッドキャストの、まあ、で収録した時に、その、会話術については、まあ、言ってますんで、出会い系とか、出会いについての話題についてとかも喋ってますんで、
はい。
それはまあ、過去のやつ聞いてもらったらいいんですけど、
はい。
で、なんで、とりあえず、まあ、まず1個目が、その、質問をするということですね。
はい。
はい。で、聞き手に回って、で、聞き手に回りつつ、で、あと、次何するかって言いますと、まあ、コミュニケーションを取るにあたって、発達障害が特に注意しないといけないこととしては、
はい。
何か会話してるときは、必ず自分の前提と他人の前提があるっていう認識で会話するわけですよ。
はぁ、はぁ、はぁ、はぁ。
これが結構発達障害はそれできない、結構できない方多いんですけど、
はい。
だから例えば今会話してた時に、まあ、例えばリンゴ買ってきてくださいって僕が言ったとするじゃないですか。
はい。
で、そのリンゴ買ってきてくださいって言ったら、僕のリンゴが、だから重中さんにお伝えしたリンゴが、まあ重中さんは、例えば赤いリンゴと思ってるとするでしょ。
はい。
で、僕は青のリンゴって思ってるとするじゃないですか。
はい。
じゃあ、それで前提がまずずれてくるんですよ、会話として。
なるほど。
で、必ずこの前提のずれっていうのが生じるんですよ、会話っていうの
は。はい。そうですね。
ずれますじゃ、ずれるじゃないですか。必ず前提にずれがあるんで。
そうですね。
はい。なので、その前提のずれがあるっていう認識で会話するんですよ。
なるほど。
これが、発達障害の場合多いんで、できてない人が。
はぁはぁはぁはぁ。
だから、意思疎通できないっていうので、恋愛に発展するっていうのがいかないわけですよ。
要は自分の思い込んでることが相手も思ってるって勝手に思っちゃってるってことですね。
おっしゃる通りです。
はい。
はい。で、まあこの人気持ち組めないんだとかってなって、まあ逃げられるってオチじゃないですか。
なるほど。
だからね、重要なのは長続きしない理由も考えていかないといけないですけどね。
はい。
で、まあ振り返った時に、僕の場合振り返ったらそうだったんですよ。自分の喋りたいことしか喋ってないなとか。
はい。
で、僕も実際ガッついてる時あったんで。
なるほど。
はい。とりあえずやりたいなしかないわけですよ。その時は。
ストレートですね。
ね、ストレートじゃないです、それだと。やらしてほしいなばっかりじゃないですか。それだと発展しないじゃないですか、絶対。
そうですね。
発展しないんで、はい、まずは、そんな感じでちょっとやってもらった方がいいかなと。
はい。
はい。で、まあ、そんな感じで、だからまあ、自分の前提と相手の前提が絶対ずれ生じるんで、必ず確認してほしいですよね。 その、まあ、例えばリンゴ買ってきてくれって言われたら、ちゃんとそれって赤いリンゴですか青いリンゴですかって確認を入れると。
はい。
じゃあずれないじゃないですか、会話も。
そうですね、認識のこう相違というか、
はい、
そういうのがなくなるってことですね。
はい。それをしないから余計に会話にならん、だから発達障害でよく言われるのが会話のドッジボールであったりとか、
はい、
ってよく言われたりするんですけど、
はい、
会話のドッジボールって言われるのは、要は自分の思ってることストレートにポンって言っちゃうから、だからストレートになってバーンって当てるような感じになっちゃうわけじゃないですか。でキャッチボールにすらなってないんですよ、会話に関しても。
なるほど。
それで恋愛に発展しますけど、ほぼ無理でしょ、そんなもん。
かけて終わる、
ね、終わるじゃないですか。もうなんかこの人あかんわってなって終わるじゃないですか、普通に。
はい。
で永久に恋愛できなくなっちゃうじゃないですか、そうなってくると。
そうですね。
でももしだからその、恋愛がしたいので、発達障害で恋愛もしたいのであれば、
はい、
その場合はやっぱりコミュニケーション能力を上げないといけないですよ。
上げるってことですね、コミュニケーション、はい、
コミュニケーション能力を上げる、はい、だからそのために、まあ、質問力、まあ、質問をいろいろするようにして、まず質問、まあいろいろ質問できるようにしてもらって、
はい、
それができたら前提ということで、まあ、自分の前提と相手の前提の違いを意識して会話して、合ってるかどうかを確認すると、
はい、
そこが重要ですね。
はい、
はい、まあ、そういうのがあるわけですよ。
はい、
あとはまあその合いの手っていうんですけど、あと合図値ですね。
合図値、はい、
はい、ちゃんとしっかり合図値入れていくっていう、
はい、はい、聞いてアピールするってことですね。
アピールした方がいいですね。
はい、
その辺の相槌が悪い、相の手って言うんですけど、相槌が悪いとやっぱりね、会話が噛み合わないとか、こうなんか微妙なリズムとかになっちゃうんで。
はい。
はい。基本リズムなんですよ、何でも。
そうですね。
何でもリズム、会話でも何でもリズムなんですよ。
はい。
リズムが、だから相槌が悪いと、まあ全然ね、それでまた流れたりするじゃないですか。
はい。
はい。だその辺もやっぱ慣れるしかないんで。
はい。
はい。まあその顔の表情とかも見つつ、反応がいいかとかも、笑顔があるかとかも考え、表情とかで判断したいんでね。
はい、
それとかもでも判断したらいいですけど、
はい、
それでまずはコミュニケーション能力を方法2で上げておくと、
はい、
でそれができて初めて方法3なんですけどね、
はい、
方法3が、出会い系サイトで出会いを増やすと。
なるほど、
はい、
はい、
まあ、出会い系サイトで出会いを増やすっていうことなんですけどね、
はい、
まあ、ね、僕も出会い系サイトとかに関しては実際やったんですけど。
あ、そうなんですか。
いや、研究でやってみました、実際。会えるかどうかも含めて。
なるほど。
はい。じゃあ、なんと会えました、ちゃんと。
会えたんですね。
ちゃんと会えますね、ちゃんと。
はい。
はい。ちゃんと、出会えて、ちゃんと、セックスまで行きました。正直な話。
そうですね。
はい。で、まあ、出会い、まあ、単純に、だから、まずね、出会いもないっていうことなんで、まあ、出会いを増やすしかないじゃないですか、そうなってくると。
はい。
はい。ということは、通常のやり方で言うと、やっぱ出会い系サイトとかをやった方がいいと思うんですよ。
なるほど。
で、出会い系サイトに関しても、まあ、やるとしたら、まあ、まあ、その目的によって変わってくるんですけどね。
はい。
目的によって変わってくるんですけど、
はい。
僕はもう、発達障害だったら、僕はもう、出会い系サイトで行くと、まあ、とりあえずおすすめ4つあるんでね。
4つですか
?4 つ出会い系だったらあるんですよ、4つ。やるとしたら。
はい。
で、まあ、その4つ一応挙げるんで、その4つ、まあね、これなんで複数一応お伝えするかというと、複数で、出会い系サイトは複数やった方がいいですよ。
あ、そうなんですか。
で、その方が出会い増えるんで。
あ、なるほど。選択肢を増やすってことですね。
選択肢を増やすために複数やる感じです、イメージとしては。
あ、そうそう。なるほど。
で、僕も出会い系サイトやってて思うんですけど、やっぱりね、人によって合う合わないがあるわけですよ。
はい。
だからその辺もちょっと考えてっていうのもあるんですけどね。
はい。
はい。で、まあ、そういう感じで、で、結構本当にね、まあ、本当に1000円とかでも別に課金とかできるんで。
あ、低単価でね。
低単価で出会い増やせるじゃないですか、そうなってくると。
はい。
練習の意味を含めて。
はい。
で、出会い系サイトに関しては、まあ、おすすめがありまして。
はい。
使うとしたら PC Max か。
はい。
PC Max か、はい、ワクワクメールか。
ワクワクメール。
はい。か、ハッピーメールか。
ハッピーメール。はい。
か、J メール。
J メール。
はい。で、まあ、僕、はい。
はい。4つってことですね。
の4つですね。
はい。
で、僕の使った感じでいくと、今のところでいくと、まあ、まあ、一応ね、ワクワクメールと J メールは結構出会いますね。
あ、出会えるんですね。
出会います。まあ、J メールはもともと単価高いですよ。他の出会い系よりちょっと単価高いんで、その分、競合相手が少ないっていうのもあるんですけどね。
なるほど。それがない
と、ね。それがないんで、まあ、あのね、それ以外だとやっぱりね、顔、ね、顔であったりとか、あの、プロフィールとか文章力とかで、はい、まあね、あの、そのメールの書き方力とかがないと、こう、やり取りできないじゃないですか。
なるほど。高度なスキルがいる
ってことですね。高度なスキルがいるわけですよ。
はい。
はい。だから、あの、まあ、その辺に関して、あの、コミュニケーション能力を上げときは別にそれが文章化になっただけの話なんで。
はいはい。
はい。それで、まあ、ちょっと話とかもしたらいいですけどね。
はい。
まあ、その、あの、実際じゃあ出会い系でどういうふうな、あの、話題とかやり取りでやったらいいのかっていうのも細かいところまで喋れると思ったら喋れますけど。
はい。
そこまで喋ってると時間が、あの、足りないんで。
はい。
とりあえずざっくりとだけちょっと、あの、お伝えするんで。で、まあ、またちょっと、で、それで試してみてわからんところとかあったらまた、あの、細かく質問入れてもらえれば、それはそれでまた話しますんで。
はい。
はい。なんで、とりあえず、あの、出会い系サイトで、まあ、特に、まあ、ワクワクメールと J メール。
はい。
まあ、この二つはいいかなっていう。
はい。
はい。結構ね、まあ、感覚的に言うと、まあ、なんか、J メールの方が結構ね、結構、まあ、意外と、こう、継続して、こう、付き合えたりとかするんですけど。
あ、そうなんですね。
あ、僕の場合は。で、ワクワクメールはなんか、もう、割り切りみたいな。あの、割り切りというか、だから、一日だけみたいな。
一日だけ
みたいな。
なるほど。
とか、まあ、たまに、なんか、遠行シルコモトとかもいますけどね。あの、一回いくらみたいな。
はい。
はい。まあ、ちょっと勉強かてら試しにやったこともありますけど。
なるほど。
いやいや、もう社会勉強じゃないですか、そんなんも。
そうですね。
どんな、今どういうことになってんのかも知りたいわけですよ。
はい。
で、まあ、あの、結構、出会い系サイトとかで、まあ、逆に登録した方がいいのは、もういきなり裏の状況が知れるじゃないですか。
はい。
で、だから本当にね、まあ、いろんな人がいてるわけですよ。
はい。
登録する学生もいれば、人妻もいれば、いろいろいるじゃないですか、登録してる人が。
そうですね。
で、そういう人とかも出会いつつ、そういう人とかで、女性ってそういう、まあ、実際結構、まあ、あの、女性の場合ってやっぱセックスとかに関して不満持ってる人とかもいますんで。で、しかもね、あの、そういう人、そういう、ね、そういう風な形で、まあ、浮気とか不倫に女性が走らんようにするためにどうしたらいいかっていう勉強にもなるじゃないですか。
そうですね。
僕はそういうイメージで出会い系サイトをやった方がいいと思うんですよ。
女性との関わりと。この慣れっていう部分ですね。
慣れという部分と、もう裏の部分も見ちゃう。だからそれも Z なんですよ。いきなり Z に飛んでほしいっていう話なんですよ。
なるほど。A から Z。
A から Z に飛べっていう。
はい。
はい。そんな、あの、本当になんかちゃんとした恋愛でみたいな感じで考えてるかもしれないですけど、
はい。
あの、別にね、あの、そんな、実際そんななかなかないですから、それで、あの、童貞捨てたりとか思ってても、なかなか捨てれないんですよ、そんな言うてても。
なるほど。
僕もそんな理想論ありましたよ、正直。
はい。
いや、でも無理でしたね、それでやってても。
なるほど。
はい。だから僕も学生時代は童貞でした、正味。
あ、そうなんですね。
はい。あの、童貞でしたよ。まあ、その代わり、まあ、あの、大学ぐらいかには忘れましたけど、ちょっと風俗は行きましたけどね。一応、大学が、ま、学生時代には風俗は行きましたけど、一応。
なるほど。
大学の時ぐらいには。あの、一応経験しようと思って。
経験ということですね。
経験という意味合いで、一応その時童貞はしてたんですけどね。
はは
だからちゃんとまあ恋愛できたっていうのは、やっぱ20代でしたけどね。
うん。
20代で一応出会えて、あの恋愛できましたけど、はい、でまあ一応30代になってまた出会えてまた恋愛できてますけどね。
はいはい。
で今はそれでまたあのこの出会いをもっと連発してっていうので研究しますけどね今。
なるほど。
研究もう何事も研究で、それでまあ恋愛ノウハウのなんかねコンテンツとか作れたら面白いなと思ってるんで。
なるほど。
はい。それで今一応研究をしますけど、今研究してる段階でいくととりあえずまあ出会い系、まあ一応恋活とか婚活アプリとかはまあ今はやらん方がいいと思うんですよ逆に。あの、まあ、その本当に結婚とか考えてやったりですけど。
はい。
はい。もうその結婚以前に、まずちょっとあの、遊ぶって言ったらあれですけど。
はい。
なんかいろいろ経験した方がいいですよ、何にしても。
はいはい
はい。はい。あの、やっぱいろいろ経験してる男の方がいいじゃないですか、やっぱ。
そうですね。
ね。実際いろいろ経験してる男の方が結構いい女をお持ち帰りするじゃないですか。
その、お持ち帰りの部分でですね。
お持ち帰りも含めて。で、あの、その辺のやっぱ経験値で考えても、やっぱりいろんな、女性と関係持って経験積んどいた方が。いや、わかる。それでだんだん分かってくるんですよ。あの、この人とは相性が悪いとか、相性がいいとかも分かる瞬間で分かってくるんで、だんだん。
はい。
じゃあ、あの、そこに無駄な時間投資する必要がなくなってくるでしょ。
そうですね。
はい。この人はそもそも会わんからやめとこうってなるじゃないですか。
はい。
まあね、だからそういう感じ、なんかとりあえずもうそのソープで一回捨てた方がいいと思いますね。
なるほど。
もう30でしたら特に。
はい。
はい。ね、出会いの経験がね、あのやっぱりもっとやるべきだと思うんで。
まあ女性を知れってことですね。
もっと深く知った方が、もう最終的にはやっぱりセックスなんで。
結論ですね。
結論、まずセックスですよね。そこがやっぱ上手くないとっていうのがあるんで。
はい。
はい、そこで孫ついてた話にならないじゃないですか。
そうですね。
孫ついたりとか、ちょっとで、あーとか言って、ね、ちょっとでなんか発射してた話にならないでしょ。
はい。
はい、なんで、まあ、そういったところを考えると、まあ、この3つを主に中心にやってもらえれば、まあ、おのずと出会いは増えてくるんじゃないかなと。
なるほど。
はい。だから、がっついてしまうも経験してないっていうのがあると思うんですよ。
そういうことですね。
はい。冷静にそれも、最初に、だから、がっつくのはもう風俗でがっついたいんで。
はい。
はい。で、それで、いや、何回かね、風俗、いや、僕もそうなんですけど、何回か風俗行ってたら、だんだん虚しくなってくるんですよね。その時間はいいですよ。その時間確かに気持ちいいんですけど。
はい。
いや、一応、その時間は気持ちいいですけど、やっぱりね、ちゃんと恋愛とかその辺が生じるような感じのセックスの方がマジ気持ちいいんで。
そうですね、愛のあるセックスってやつですね。
おっしゃる通りですね。
はい。
はい。やっぱ経験して思いましたけど、やっぱりね、恋愛して思いましたけど、やっぱ恋愛のセックスが一番気持ちいいじゃないですか。
ああ、それは間違いないと思いますね。
間違いないでしょ。
はい。
はい。なんでね、もう僕はそのね、そういう、その、出だしだから風俗で慣れて、それができたら絶対ね、そういう彼女を、まあね、うん、ゲットして作るべきだと思うんですよね。
そうですね。
はい、でそれでまあ余裕も出てくるし、
はい、
はい、で普段の仕事とかもやっぱ頑張れますからね。
女性のためにですね。
女性のために頑張れるじゃないですか、やっぱり。
モチベーションが違いますね。
違いますやっぱね。
はい。
僕はやっぱそれは思いました。やっぱりちゃんと恋愛とかもやるとやっぱりそれで頑張れるじゃないですか。
はい。
でまたねご褒美っていう形でまたねあの女性と会ってまたちょっと愛のあるセックスをしようかなって思うじゃないですか。だから仕事が余計頑張れるしっていう、だから相乗効果しかないと思うんで。
そうですね。
はい。それはもう発達障害の人でも同じだと思うんですよね。
はい。
いや、結構やっぱ恋愛っていいじゃないですか。
そうですね。
僕は適度に必要だと思うんですよ、やっぱり。
自分のモチベーションはもう高めてくれますね、そこは。
ねえ、高めてくれるんで、だからその辺に関してはね、やっぱりちょっと、こちらの方も、ご質問されてる方もやっぱ経験した方がいいかなと思いますね、そういったとこも含めて。
まあ経験、大事ですね。
大事ですね。
はい。
はい。で、まあ回答は以上になるんですけど、
はい。
なんか他に気になることとか質問とかありますか？
そうですね。先生が、
はい。
まあ、童貞を、
はい。
まあ、不調の方ですせろと、
はい。
まあ、おっしゃってたんですが、
はい。
まあ、一体どのような女性がいいのでしょうかっていう部分ですね。
はい。あ、こちらも非常にいい質問ですね。
ありがとうございます。
はい。あの、まあ、一応お話ししとくと、
はい。
ソープの場合、
はい。
ソープの場合は自分の好みの人で言ってください。
自分の好みですね、は
い、自分の好きなこの人とセックスしたいっていう人がいてると思うんですよ。
はいはいはい。
それはもうなるだけあの本当に高根の花って言ったんですけど、
はい、
あの普通の自分の出会いでは会えないなっていう人を指名するわけですよ。
なるほど。
はい。それで指名したら大概手食ってるんで。いや僕やばかったですよ、本当に腰使いマジやばかったんで。
で、部分も優れてるってことですね。
そうですね。
はい。
即死やんみたいな感じでしたけど。あの即焦点やんって感じでしたけど。手くりすぎなんで、マジで。びっくりしましたよ、本当に。いや、手くりすぎやろっていうぐらい。いや、もう完全に慣れてるじゃないですか、何人もやってるから。
そうですね。
むっちゃうまいですよ、だから。
まあ、男性がやってるというか。
そうですね。
はい。
だから、あの、まあ、だからソープの場合はもうなるだけ、まあ、もともと、ソープの場合はもともとね、あの、ちゃんとしたとこ行ったら、もう大概ちゃんと美人揃いなんで、
はいはいはい、
もうよりどり緑なんですよ基本、うん、はい、だからもう自分の好きな人を選んでもらったんですけどね、好みの人、
はいはい、
ソープの場合だと。
なるほど。
だからソープの場合だったらなるだけちょっと背伸び、自分今の自分では本当出会えないとかそういう背伸びした形でやった方がいいです。
なるほど。
そんな方が絶対いいですね。
、
はい、でこういう人と出会うにはどうしたらいいのか考えるじゃないですか、また。
はい、
はい、やっぱりな、やっぱり手食ってますね。
なるほど。
はい。で、まあ一応で、それで、まあもし風俗の場合、予算的にちょっとソープは厳しいってなったら、風俗行くってなった場合ですね。
はい。
風俗の場合はちょっと交渉しないといけないじゃないですか。
そうですね。交渉が必要ですね。
交渉が必要じゃないですか。
はい。
交渉が必要なんで、あの、狙うとしたら、
はい。
あの、ちょっと体型が、ややぽっちゃり。
ややぽっちゃり。
だからちょっと太ってる方がいいですね。
なるほど。
あの、もし交渉するとしたらね。ちょっと太ってる女性の方がちょっと、まあ、軽いって言ったら表現おかしいかもしれないですけど、
はい。
セックスのハードルが低いというか、
ほうほうほうほう。
全員じゃないですけどね。全員じゃないですけど、
はい。
だからちょっと、ややぽっちゃり系の子とか指名したら、向こうから言ってきたこともあったんで、
ああ、そうなんですね。いや、
入れちゃおっかって言われましたもん。
ストレートですね。
ストレートだったんですけどね。だからそれもなんかそういう展開もあるんですよ、普通に。
はいはいはい。
はい、まあそういう展開も考えられるんで。
はい。
はい。だからその辺はちょっと狙い目じゃないですか、そうなってくると。
なるほど。
それもありますし、まあ、もともとややぽっちゃり系の方とかっていうのは、こっちが押したら、
はい。
押したら押したで、結構やっぱ OK してくれる可能性があるんですよね。ぽっちゃり系の方が。なんかこう、いろいろ、いろんな、まあ、風俗場に関してもいろいろ行きましたけど、
はい。
やっぱややぽっちゃりの方がガードは緩いというか。
なるほど。
はい。やっぱり、スタイルがいい人とか、スレンダーな方とかいてるじゃないですか。
はい。
やっぱガード硬いですね。
なるほど。
全員じゃないですけど。
はい。
全員じゃないですけど、どちらかというと、ぽっちゃり系とかの方が。
統計的にってことですね。
そうですね。どっちかというと、ぽっちゃり系の方が、結構やっぱり本番できましたね。
なるほど。
風俗で行ったら。結構やっぱり本番行けましたよ。本番行ったし、なんか普通に潮吹いてたし、みたいな。いや、それぐらいね、多分で、結構ね、多分ね、スレンダー系とか結構モテるじゃないですか、実際。
そうですね。
モテるから男慣れしてるんですよ、かなり。
なるほど。
だからそれもあるんで、あしらい方とか分かってるんでね。
はいはいはい。
でも、ややぽっちゃり系とかに関しては、そこまで、スレンダー系よりに比べた経験値はそこまでないんで。
はい。
逆に言うと、こう、言われた言われたで嬉しいわけですよ。
なるほど。
だから多分そっちの方がいいかなと思いますね。なんで、まあ、狙うとしたら、ややぽっちゃりみたいな。
なるほど。
そっち系の女性の方が、まあ、経験少ない場合が結構あるんで。
はい。
それで、ややぽっちゃりを落としに行った方がいいかなと思いますね。
はぁ、はい。
だから、まあ、風俗とかに関して、まあ、に限った話ではないですけど。
はい。
まあ、風俗に関しては、もうやっぱりややぽっちゃり。それで、まあ、で、ストレートに、まあ、やりたいって言ってもいいし。まあ、それ、ストレート過ぎても、あれなんですけど。
はい。
まあ、だから一応、まあ、うまい言い回しとしては、
はい。
今、君が欲しくなっちゃったでいいんですよ。
ああ、なるほど。でも、ストレートですけどね。
いやいや、一応、でも、遠回しに言ってるでしょ、でも。
なるほど。
はい。ストレート、本当のストレートじゃないんですよ。本番させてくるじゃないんで。
そうですね。
あえて抽象的に言うんですよ。
なるほど。抽象的にですね。
風俗で交渉する場合、抽象的に言ってください。今君が欲しくなっちゃったがいいですね。いやだから別にそれで無理だったとしてもそれでまあ要はその反応を楽しむっていうのもありですからね。いや意外とそれで結構いけたりするときあるんですよ、やっぱ。絶対じゃないですけど。
耳にはい、ちょっとセリフが離れないですね。
離れませんか。
離れないですね。
はい。まあ、それをビシッて言ったら、まあ、それで交渉してもらったらいいかなと思いますけどね。
なるほど。
僕実際にそれで言ったら結構できましたよ。
はは。
風俗でも本番できたんで普通に。
は
い。だからまあその辺で、それでまあちょっと経験積んでもらって。
はい。
まあでもある程度も経験積んだらもう風俗よりは普通の女性とかの方がいいんでね。
まあそうですね、その愛。
愛があるんで、なんか風俗だともある程度の回数とか超えてくるともうなんかその、本当に金もらってからやってるなみたいな感じになってくるんですよね。
そうですね。
まあ、たまにちゃんと感情移入とかもして、なんか、ね、ちゃんとしてる子もいますけど、
うん、
結構そういう演技系とかもうまいこと下手な子がいてるんで、
なるほど。
あからさまな子とかだったら、もうだんだん満足できなくなってくるんですよ。物足りないというか、それ以上知っちゃうと。
業務的というか。
業務的っていう感じなんで、
はい、
だからぜひこの方もね、ちょっとね、早いとこ童貞捨ててしまって、
はい、
はい、早いとこもう30代ですしね、もう童貞してとっとと童貞捨ててしまって、
はいはい、
はい、出会いまくった方がいいですね、もうとりあえず
出会いまくりましょうということですね。
そうですね、そこは重要ですね。
なるほど、
はい、
ありがとうございます。
はい、ありがとうございました。
今日は、30代男性の方からのご質問です。発達障害で、高機能自閉症の30歳で童貞です。恋愛も長続きしません。性欲は強いのですが、見た目や容姿にも自信はなく、 SNS の出会いでいい雰囲気になった人がいたのですががついてしまい、嫌われてしまいましたと。このようなばかりですと。 出会いもないですがどうしたらいいですかというご質問についてお話しいただきました。森山先生、今日もありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。それでは次回また会いましょう。
番組では皆様からの質問を募集しております。先生は大阪市久野区でパソコン教室を開いていらっしゃいます。パソコンに興味をお持ちの方、またはパソコントラブルでお悩みの方は、ぜひ教室のお名前義経 IT クラブでインターネット検索をしてみてください。お問い合わせ画面からのご質問もいつでも受け付けておりますので、お気軽にお問い合わせください。それではまた来週お会いいたしましょう。See you next time.